やがて和尚さんが戻ってきました。ああ疲れた疲れた。まあ一服して、そうだそうだ、あの小豆餅でも食べようと思って、棚の奥から重箱を下ろして蓋を開けたら、中は空っぽでした。和尚さんはびっくりして、こら小僧、この重箱の小豆餅をどうしたって大きな声で言いました。そしたら小僧は急いでやってきました。和尚さん何ですかと言いました。お前か、この重箱の小豆餅を食べたのは、と言いました。ううん、何も知らない、と言いました。和尚さんが、そんなことあるものか、お前一人留守番をしていただろう、知らないということはない、お前が食べたのか、と言いました。そしたら小僧は、俺は何も知らないけれど、もしかしたら金仏様かもしれない。和尚さんは、そんなバカなことがあるものか、金仏様がそんなものを食べるはずがない、食べたのはお前だろう、とまた言いました。それでもさっきお御堂へ行ったら、金仏様の口の周りに小豆がついていた、だから和尚様見てきてください。和尚さんは、そんなバカなことがあるものか、と言いながら、しぶしぶお御堂へ金仏様を見に行きました。そしたら本当に金仏様の口の周りに小豆がついていました。和尚さんは、こんな悪さをする金仏様は懲らしめなければいけないと言われて、棒を取ってきて叩きました。そしたら、クワンクワンクワンクワンという音が出ました。和尚さんは、金仏様はクワンクワンと言っている、やっぱり食べたのはお前だろう、と言われました。小僧は、それなら和尚さん、その金仏様をお釜に入れて煮てみてください、と言いました。和尚さんはまたしぶしぶ大きな釜を出して、そして金仏様を入れて煮ました。そしたら湯が沸いてきたら、くうたくうたくうたくうたと音が出ました。和尚さん、やっぱり金仏様が食べたのだ、くうたくうたと言ってます、ととうとう金仏様のせいにしたそうな。